聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書ヨシュア記一章一節から六節までを朗読いたします。主のしもべ、モーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたはこの民、すべてと共に立って、ヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの生き手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く、大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地を、この民に継がせるものである。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、20章、24節から29節までを朗読いたします。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは死を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。以上であります。
ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書20章24節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。込み出しのところにイエスとトマスとありますように、この話では主が選ばれた12人の弟子の一人トマスという人に焦点が当てられています。でそのトマスについてまず24節25節でこのように言われております。もう一度見てみましょう。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。 まあ、この発言からでありましょう。まあ、トマスは聖書に出てくる人の中でも、まあ、疑い深い人と呼ばれることが多いようです。で、確かにそういう面もあるでしょう。しかしこのトマスについてよく見てみますと、まあ、疑い深いというのはどうもずれているような思いがいたします。むしろこのトマスは非常に正直な人であり、自分の思いをごまかせない、はっきり口に出して言わずに折れないところがありました。まあ、今その箇所見ませんけれども、かつてイエス様が十字架につけられる前、大きな危険が迫っていることが弟子たちにも分かった、そういう時期のことです。このトマスが弟子たち、仲間の弟子たちの前でイエス様が危険な目に遭われると、自分たちもイエス様についていって一緒に死のうではないか、そういったことがありました。とても勇ましい姿、ある意味弟子としては模範的な姿ということができるでしょう。ここには勇気を奮い立たせようとするトマスの正直さ、率直なところがそのまま出ていた、そういうことができます。勇気のある時には率直にその勇ましさを口に出さずに折れない。しかし反対に、信じられなくなればはっきりと自分は絶対信じない、そういう以外にない、そういう人だったということです。で、改めて、まあ、そのことを踏まえた上で、改めてヨハネ福音書20章の話を見てみたいと思います。まず先週の箇所、まあ、19節以下のところですが、この1週間前、主イエスが復活された日の夕方のことです。ユダヤ人を恐れて弟子たちが戸に鍵をかけ、家の中に閉じこもっていた。その弟子たちにイエス様が現れてくださった時、トマスはその場にいませんでした。他の弟子たちがイエス様にお会いしてその復活を喜んだ、そういう信仰の喜びを与えられたのに、トマスだけはその経験を共にすることができなかったのです。で、どうしてトマスだけその場にいなかったのか、まあ、聖書には記されておりませんが、ある人はそれだけ彼が恐れと不安にとらわれていたからではないか、そう言っておりました。他の弟子たちも恐れを覚えていたのですが、それでも彼らはまだ一つに集まることができた。そしてその結果、彼らのところに来てくださった主イエスにお会いすることができた。その復活を信ずることができた。でもトマスだけは、まあ、その性格もあったのでしょう。もう恐れのあまり、他の弟子たちのところに行くことさえできなかった。ただ自分の中に閉じこもっているしかない。あるいは、そういう自分をどうすることもできずに、どこかをさまよい歩いていたのではないか、そのように言われます。私もこの時のトマスがそういう思いでそういう行動を取るしかなかったという、それはそれでよくわかるような気がいたします。私自身も同じであろうと思います。で、そのように、今なおトマスだけが一人、 恐れ不安に思っているところに他の弟子たちが来て、いや自分たちはイエス様にお会いしたよ、喜んでみせたって、そんなことを信じることができるはずがありません。信じたくないに決まっているんです。ますます心を固くなにして、その手と脇腹の傷跡に自分の手を突っ込んでみなければ決して信じない、そう言わずに折れないでありましょう。それがこの時のトマスの正直な思いだった、そう思います。ただそこから話は次の26節につながってまいります。まあ、ここには8日の後とありますが、まあ、これは今の数え方で言えば1週間後を指します。まあ、つまり、まあ、先週申したんですが、教会の理解によれば礼拝のために皆が集まる日曜日がまた巡ってきたその1週間後ということになります。弟子たちはまた一つの家に集まっていて、そして今度はトマスも一緒にいたのです。もちろん彼はまだ信じる気にはなれなかったでありましょう。しかし、まあ、他の弟子たちが誘ったのかもしれない。とにかくトマスはそこに一緒にいたのです。すると一週間前と全く同じようにシュエスが来られました。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエス様はその中に入ってこられ、真ん中に立って、あなた方に平和があるように一週間前と同じように言われたのです。そこに復活の主を中心とした喜びと平和の交わりが起こったでありましょう。ただ今回はその後が違うんですね。シュエスは弟子たちの中にいるトマスに目を向け、彼に向かって、ただ彼に向かって言葉をかけます。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。今日私たちはこの主の言葉を心に留めたい、深く思い巡らしたい思っています。特に重要なのは、信じないものではなく信じるものになりなさい、そういう言葉です。信じることができないでいるトマスが信ずるものになってほしい、そのことを今シュエスは切に願っておられる。そのためにこの群れの中に来られたんです。鍵をすり抜けるようにして、そのためにシュエスはこのところに来られた。トマスが信ずるものになるように、それが主の願いでありました。切実な願いでありました。で、その背景を考えるときに、まずトマスの弱さというものがあると言うべきでしょう。先ほども言いましたように、一週間前の日曜日、復活したイエス様が弟子たちに現れたとき、トマスは一緒にいませんでした。でもそれは彼がたまたまいなかったというんじゃないんですね。まあ、先ほども少し触れましたけれども、むしろ彼はそれだけ恐れや不安が大きかった。他の弟子たちとも一緒に集まる気持ちにもなれないで、一人閉じこもるしかなかった、そういう弱さをトマスは負っていたのであり、その弱さをイエス様もよくご存知だったということです。 だからこそ一週間の時を待ったのでしょうか。一週間経ったこの日にイエス様はトマスのところにはご自身を表され、このトマスに向かってご自分の思いを向けられる。それは生半可の思いではありません。しっかりしなさいよ、責めたり叱ったりするのでもない。また、まあ、信じられないなら信じなくたっていいよ、そういうのでもない。むしろ手の釘跡を触りたいなら触りなさい、脇腹に手を入れてみたいと言うならそうしたらいい。あなたが望むなら私は何でもする。だからこの私を信ずる者になりなさい。この私を信頼して全てを私に委ねて、私を信じる者になってほしい。これが主イエスの御心だと思います。そして実際そのようにして自分の傷跡も含めてご自分のすべてをイエス様はトマスに差し出している。それがこの場面と言っていいでありましょう。でそのように考えてくるときに、私たちはいやこれはただトマスだけの話ではないということに気がついてきます。いやそもそも信ずるということにおいて、神を信ずるということにおいて、私たちは誰もが弱いものなんです。誰一人自分の力とか自分の宗教心で信仰に至ることもできる人はいません。いやむしろ信仰というのはそもそも自分にはこういうものがある、自分はこれだけの思いを持っている、だから大丈夫だと言って、私たちが大事に持っているものを手放していくことです。ただ神様のなさること、神様が御言葉を持って約束されたことだけを信頼して、自分の手を離して全てを神に委ねていくこと、それが信ずるということです。29節には見ないのに信じる人は幸いだということがあります、いう言葉があります。まさに目に見えるもの、これがあれば大丈夫と思っているものを剥ぎ取られるようにして、目に見えない神様の約束に信頼していくことが信仰です。そもそも見て信じるなんていうことはありえない、多くの方がそう言っています。そしてそういう信仰においては強いものなど一人もいない。誰もがこの時のトマスのように恐れにとらわずにはおれない。そしてみんなが信じている中で、みんなが喜んでいる中で、自分だけが信じられない、そういう痛み、そういう弱さを私たちはしばしば覚える。それが信仰の道です。それは不信仰だっていうんじゃなくて、むしろ信仰こそそういう道なのです。ただここで大切なのは、そういう最も弱いもののところに主イエスはいつも思いを向けておられるということ。神様から最も遠いと思われるようなものにこそ主イエスは心を止め近寄ってこられる。そしていつも新たに信じるものになりなさい、私を信ずるものになってほしいと私たちを招いてくださるのです。トマスはこのような イエス様の招きに応えて、私の主、私の神よと答えました。28節にある通りですが、これはまさにトマスの中に与えられた信仰の言葉です。このイエス様こそ、私の主、私の神として信頼していこう、自分を捧げていこう、そういう信仰にトマスは踏み出すことができた。彼自身が決して強くなったのではない。信じる信念が与えられたわけではない。信仰という名前の強さを彼が獲得したわけではないのです。何もない、最も弱いままの自分を十字架と復活の主であるイエス様が本当に愛してくださり、ご自分のすべてを捧げて支えていてくださる、招いていてくださる、その主の御手にすべてを委ねることをトマスは決断した。その道があることを、その道を行くことを彼は知ったのです。このトマスという人は24節によるとディディモと呼ばれていたようです。でディディモというのは実は双子という意味なんですね。双子と聞けば大抵の方がじゃあトマスのもうその双子の兄弟は一体誰なんだそう思うと思います。まあ伝説の中にはイエス・キリストがその兄弟だという伝説もあるらしいですが、でもある人が言っていました。その双子の兄弟、それはあなたです、私たちです。神を信じる者はこのトマスなのです。目に見えるものに頼り、目に見えない方に委ねることができない、恐れてしまう、そういう弱さの中にいる私たちがトマスであり、イエス様によって信じる者として招かれている者に他ならない。主イエスはそういう私たちをいつも招いておられる。信じる者になりなさい、私を信じる者として共に歩み出してほしい、そう呼んでくださるのがイエス様です。そして今日、主はやはりこの私たちの真ん中に立って私たちをそのように招いておられます。私たちもこの主の招きの言葉を聞きたいし、わからないかもしれない、でもその言葉をよく思い巡らすものとなりたい。そして主イエスに支えられながら私たちの持っているものを手放して主に捧げて主に委ねながら従うことを学んでまいりたいと思います。このところから始まる私たちの新しい主の歩みが、新しい歩みがそのような信仰の歩みとなるように、私たちはまた改めて主に願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、トマスの物語を通して今日もあなたを信ずる神の民の群れ、信仰の群れの中に私たちを招き、新しく作り変えてくださったことを感謝をいたします。目に見えるものに頼るものであり、それゆえに信仰において恐れにとらわれがちな私たちであります。しかしそういう私たちに 語りかけてくださるあなたの御声をどうかいつも新たに心を静めて聞くことができますように、あなたが支えてくださっていることに信頼して、私たちも全てを御手に委ね、あなたに従い、あなたに仕えることを学ぶことができるように、日々導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。